ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。令和元年、 ASEAN 関連首脳会議に出席するためタイ・バンコクを訪れていた安倍総理は11月4日中国の李克強国務院総理と日中首脳会談を行いました。まず会談の冒頭、李克強国務院総理は次のように述べました。1年ぶりに安倍総理と会談を行うことができ嬉しく思う。自分と安倍総理はこの1年で相互訪問を実現し、共に日中両国の関係が正常な軌道に戻り、新たな発展を遂げることを後押ししてきた。日中両国は隣国かつ世界の主要な経済体である。日中双方は共に多国間主義および自由貿易を守っていきたいと考えている。日中は共通利益に焦点を当て拡大するべきである。今年は日中韓協力20周年である。来月中国で第8回日中韓サミットを開催する予定であり、中国西部の非常に活力のある都市である成都に定めた。自分は成都で安倍総理と共に日中韓サミットに出席することを期待している。日中韓協力は東アジア地域がより整った競争力のあるサプライチェーンを形成することを促進する上、そのことは二国間、三カ国、そして世界に資するものであると信じている。これに対し安倍総理は次のように述べました。昨年10月以来の会談を嬉しく思う。昨年5月に李総理が訪日し北海道を共に訪問して以降、10月の私の訪中、本年6月の習主席のG20 大阪サミット出席といった首脳間の相互往来を着実に積み重ねてきており、日中間の協力は確実に発展してきている。10月22日には習主席の特使として王岐山国家副主席に即位礼正殿の儀に参列いただいた。日本にとって非常に重要な式典であり感謝している。次は中国が議長国として調整中の日中韓サミットで私が訪中する番となる。先ほど李総理から成都で開催するとのご紹介があったが、この機会も活用しつつ、来春の習主席の国賓訪日を日中新時代にふさわしい有意義なものとするため協力していきたい。日中両国は共に地域と世界の平和安定繁栄に大きな責任を有する国である。日中間の協力がさらに発展していくことを期待している。また日中関係について、日中双方の首脳は来春の習近平国家主席の国賓訪日を有意義なものとすべく、 日中韓サミットの機会を含め協力していくことを確認しました。その上で安倍総理から、アジア世界の平和と繁栄に大きな責任を有する両国として、地域国際社会の課題に取り組んでいきたいと述べました。さらに香港情勢に関し、安倍総理は大変憂慮していると述べながら、関係者による自制と対話による平和的話し合いを通じた解決を求めるとともに、引き続き一国二制度のもと、自由で開かれた香港が繁栄していくことの重要性を指摘しました。そして安倍総理から、国際社会共通の関心事項である南シナ海問題について、係争中の地形の非軍事化の重要性を指摘しました。日中両首脳は、日中両国間の経済実務協力等さまざまな分野の協力をさらに強化していくことで一致した。そして日中両首脳は最近の北朝鮮情勢について意見交換を行い、安保理決議の完全な履行の重要性について一致しました。また拉致問題に関し、安倍総理から早期解決に向けた理解と支持を求めました。日中両首脳は来春の習主席の国賓訪日に向け、引き続きこうした大局的な観点からの意見交換を行っていくことで一致しました。また安倍総理は11月3日と4日に ASEAN 関連の各会議に出席し、北朝鮮による弾道ミサイルの発射は安保理決議の明白な違反であり強く非難する旨述べ、北朝鮮によるすべての大量破壊兵器およびあらゆる射程の弾道ミサイルの完全な検証可能なかつ不可逆的な廃棄を実現するため、安保理決議の完全な履行が不可欠である旨述べました。また安倍総理から、拉致問題の早期解決に向け各国の理解と協力を求めました。そして多くの参加国から、完全な非核化および対話を通じた平和的解決の重要性について言及がありました。また複数の国から、北朝鮮によるミサイル発射に対する非難や国連安保理決議の遵守の重要性について言及がありました。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にふるさとの唱歌です。今週も皆様にとって大変懐かしい祖国日本の唱歌をお届けしましょう。今週は思い出のアルバムをお届けします。それではお聴きください。
いつのことだか思い出してごらん。あんなこと、こんなことあったでしょ。
いかがでしたでしょうか。懐かしい小歌をお届けしました。次は今週の一曲です。今週は1977年のヒット曲、沢田研二で勝手に仕上がれをお届けします。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。沢田研二で勝手に仕上がれをお聞きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は10月19日に石川県能美市で上演された拉致問題をテーマとする舞台劇、恵みへの誓い奪還での講演挨拶をお届けします。今回は舞台劇公演における北野義樹石川県健康福祉部長による挨拶をお届けします。それではお聞きください。
ただいまご紹介に預かりました石川県の健康福祉部長をしております北野と申します。本日は拉致問題の啓発舞台劇公演に多くの皆様のご参加をいただきまして厚く御礼を申し上げます。また開催にあたりまして内閣官房、能美市をはじめとする関係市町にご尽力をいただいたほか、救う会石川をはじめ関係各位にご協力いただきましたことに改めて感謝を申し上げます。さて拉致問題については、北朝鮮が日本人拉致を認めた平成14年からすでに17年が経過いたしましたが、未だ解決には至っておりません。ここ石川県においても政府が拉致被害者と認定した事件といたしまして、東京から来県された久米豊さんの右筆事件があるほか、民間団体が特定失踪者としている方々や拉致の可能性を排除できない方々などがいらっしゃるわけでございます。本日寺越昌司さん、足立俊之さんのご家族にもご出席をいただいておりますが、行方不明になってから長い年月が経過し、この間関係の皆様方には大変なご心労があったものと拝察いたし、胸の痛む思いがするところでございます。このような北朝鮮の行為につきましては、我が国の主権や人権を侵害いたします許しがたい国家的な犯罪であり、二度とこのようなことがあってはならないと、このように考えておりまして、一日も早い解決を切に願うものでございます。現在、拉致被害者とそのご家族のご高齢化が進んでおりまして、問題解決には一刻の猶予もございません。政府には、拉致問題の解決に向けて国際社会と連携しながら、外交交渉に全力を尽くしていただきたいと思いますが、そのためには交渉を支える国民、県民の世論の強い支持が必要であります。検討いたしましても、毎年12月10日からの北朝鮮人権侵害問題啓発週間を中心に関係機関と連携いたしまして、街頭啓発やパネル展の開催などを実施し、拉致問題解決に向けての機運の醸成に努めているところでございます。皆様方にも本日の講演を通じまして、帰国を待つご家族の思いをより深く感じていただきまして、それぞれのお立場におきまして粘り強くご支援をいただきますようお願いを申し上げます。最後に、本日の講演が実り大きくものとなりますよう、そして拉致被害者全員の帰国が一日も早く実現いたしますよう強く祈念を申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。
今週は10月19日に石川県能美市で上演された拉致問題をテーマとする舞台劇、恵みへの誓い奪還での講演挨拶をお届けしました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。 拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33-3581-6011 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。
この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 7295kHz、 夜11時30分からは周波数 7290kHz、 深夜1時からは周波数6045kHz、 深夜2時からは周波数6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは 周波数 7295kHz、 夜12時、12時30分、深夜1時30分からの回は 7290kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。